もしもし。
もしもし。
はい、テレホン人生相談です。
お願いいたします。
はい、最初に年齢を教えてください。
はい、59歳。
59歳。結婚してます？
はい、結婚しております。
ご主人何歳ですか？
同い年です。
同い年ですか。
はい。
お子さんは？
3人おりまして、
はい、
上2人が嫁いでます。
と今3人で暮らしてるんですか？
いえ、あの2人です。
あ、もう、
3
人とも
独立しております。
あ、そうですか。はい、わかりました、はい。それでどんな相談ですか？
母が亡くなったんですけれども、
はい、
相続はまだしておりません。
はい、
それで、18年前に、
はい、
父が亡くなって、
はい、
その時に相続を放棄っていう形じゃないけれども、それに近いもので、あんまりもらわなかったっていうのが、自分の心の中にものすごく残ってまして、
そう18年前にお父様が亡くなられた時というのは、
はい、
あなたの気持ちが相続はして、
あのそのがんで亡くなりまして、
はい、
父が事業をやってまして、
はい、
私があのきちっと相続分を取ると、
うん、
会社が、あの困ることになって傾くから、
はい、
ある程度の、
はい、
なんて言うんでしょうね、あの我慢しれ、我慢じゃないな、あの兄がいるんですけれども、
はい、
兄の言う通りにしてくれっていうふうに言われて、
はい、
で、あの3年ぐらい病んでたもんですから父が、
はい、
その時に毎日のように看病してた時に、
はい、
分かったっていう感じで、
はい、
すごくそういう気持ちがすごく強かったんですね、
はい、
その時は母が生きてましたから、
はい、
お兄ちゃんの言う通りにしてねっていう感じで全部反抗して、
はい、
あの全部終わって1、2年経ったら兄が会社を子供に渡して、
はい、
自分はもう仕事しなくなって、
はい、
とっても楽に暮らしてるっていうふうに私からは映るんですけど、
そうすると
本人は
18年前にお父様が亡くなられた時に、まあ、気持ちは別として一応、はい、あの正式に相続はされていて、はい、あなたはハンコは押していたと。
押してます。
で、今から考えると、
はい、
少し自分
の少なかったと思う、自分、
うん、少なかったと、
はい、
はいはいはい
はい、亡くなったんですけれども、
はい、
それよりも前にこうこの十何年間、
はい、
こう兄たちを見てると、
はい、
私はあの父がもう一つ商売やってまして、
はい、
そっちのちょっと赤字の会社を継いだ形になって、赤字が全然こう補填できず、
はい、
あの今に至って、
はい、
去年母が亡くなりましたから、
はい、
もういいかなっていう感じで、
いいかなっていうのはもう赤字の会社をもうやめる、うん、ということです。
そうです。いい時もありましたけど、
はい、それで お母様が亡くなられて、
はい、
でまだ相続がされてないと、
はい、これからだと思うんですけど、
だあなたの
でもそんなにないです、はい、はい、母はもうないと思います。
まだそのそ亡くなられた時に相続をしないで今までしなかったというのはどうしてですか？
これからなもんでだと思ってるんですけども、母の時のことですか？
はい、
はい、もう1年、もうちょっとで1年になるぐらいだから、
はい、まあ、はい、約1年間そのままになっていると。
そうですよね。そんな、うん、まだ、はい、すいません、
はい、
はい、
で、あなたの相談っていうのは今日どういうことですか？
あの自分が、
はい、
どうしても兄たちを見てると、
はい、
羨ましくなっちゃうのね。
はいはいはい。
すごく生活が。
はい。本音としては、
はい、
お兄ちゃん少しあのおかしいんじゃないと、はい、私にだって少しくれたっていいんじゃないと言いたいけれども、
それは言えない。
うん、それが言えない。
はい。兄はともかく姉には、
あ、お姉さん
も。お嫁さんには、いえいえ、お嫁さんには、
はい、
いい妹でいたいっていうか、
はい、
要はみんなにいい顔したいっていうことですよね。
はいはいはい。
だけど自分の心持ちのこの試されてるっていうか、私は偽善者だなと思いながら、
はいはいはい、
でなんか会うと帰ってきてから ああ、羨ましいなっていう気持ちが心にあって、すごく羨ましいっていうのは癒しかなと思うのね。
そう、わかります
。癒しっていう気持ちがなんかなくなるような、そんな心持ちになれるように、どうやったら気持ちよくこれからの人生を前向きに羨ましがらないで、自分が生きていけるかっていう、そういうなんかお話を聞けたらなと思うんですね。
そっちの方が主なんですか。一応もう、まあ、相続そのものが決まったことについて、これをひっくり返したいということではないんです。
ではないです、
はい、なんであんなことをしてしまったんだという、
はい、
後悔ね。
はい、そうですね。
後悔の気持ちが強いと、
はい、
まあ、そのことをどうかしたらかということですね。
はい、
はい、わかりました。今日はあのスタジオに弁護士の大迫恵美子先生がいらっしゃっているので伺ってみたいと思います。
はい、
もしもし。
はい、
はい、こんにちは。
こんにちは。
はい、あなたのご兄弟は、
はい、
お兄さんはお一人ですか？
そうです。
二人兄弟。
はい。
はい。まあ、相続の時にね、皆さんいろいろと、はい、まあ、これは一見お金の問題のように見えますけど、実は、その後ろにあるね、家族の間の人間関係、特にその、はい、まあ、皆さんいろいろおっしゃるのは、親御さんがね、兄弟を平等に扱ってくれていないということに対する、
は
い、
そうですね、
不満ですよね。
はい、そうですね。
それがもう後ろにあるっていうことがとても多くてね、はい、非常に高い年齢になってから起きた相続であっても、小さい時、はい、その可愛がってもらえなかったとかね、あちらの兄弟にばかり、はい、その親の気持ちがあったとか、そういうことをおっしゃることがとても多いんですよね。
はい。
そうするとあっちの方がたくさん親に面倒見てもらってるとかね、もらってないとかっていうことが、はい、ものすごくこう強い、恨みとか、はい、記憶として残ってるんだと思うんですね。はい、だからもうこれはしょうがないんだと思うんです。
はい、そう思えばいいですね。
そしてあなたのようにね、年齢が違って、はい、しかもその性別が違うとね、はい、おそらくもう親御さんの取り扱いが全く違っただろうということも予想つくわけですよ。
はい、で、そうですね。
で、まあ、むしろ、まあ、むしろっていうかお兄さんの方からしてもね、あなたに対しては、うん、すごくなんか甘やかされたじゃないかとかね、
うん、
親の暮らしが良くなってから生まれてきたからね、うん、辛い時のこと知らないから能天気だみたいなね、やっぱりその、はい、お兄さんの方にもあるんですよ、恨みみたいなものが。
はい、
だからそれはね、はい、もう兄弟って必ず持ってるものなんですよね。
はい、
でそれがやっぱり今相続っていうものを経たことによってね、でその相続のやり方が非常に不公平だったわけですから、これはもう明らかに不公平なやり方をしたわけですからね。
はい、
あなたがそのことを不満に思うのはもう当たり前だと思いますよ。
はい、
全然あなたが偽善者だとかね、人よりもすごく心根が悪いんじゃないかとか、そんなことは全く考える必要がないことですよ。
はい、ありがとうございます。
当たり前のことです。
はい、
それと、はい、やっぱりね、男兄弟と女兄弟と一人ずつの、はい、一人ずつ男の子と女の子の兄弟でね、で、
はい、
それぞれ家庭があって、で、はい、親御さんが亡くなった後ね、あなたにとってその、はい、親御さんが生きてた時の実家のようなね存在で、お兄さんの家があるっていうことはもう、はい、それはないですよ。
はい、
だからその前と同じような気持ちでね付き合っていけないとか、はい、前と同じような気持ちで出入りできないとか、これはもう当たり前のことなんですよね。もう親がいた時の実家はないんですから、
はい、
そこはね、幻想を持たないようにしないとね。
そうですね。はい、
だから一定の距離がねできるのはもう当たり前ですよ。
はい、
だからそのことをそんなにね苦に思う、はい、必要ないと思いますよ。
わかりました、はい、なんかあんまり自分の気持ちがなんか穏やかにならないかなと思って。
まあ、あの恨みつらみみたいなものがあるのはもう人間としてみんな当たり前のことなんですよ、兄弟に対してね、
はい、その当たり前っていうことがね、はい、なるべく思わないように生きていけばいいんでしょうかね。
まあ、あの日頃はそんなことはあまり考えてないんですけど、
はい、
こんな相続があったりね、はい、その相続を原因として暮らし向きに随分差が出たようなふうに見えたりね、
はい、そうそう、
あるいはまあ自分の方が随分損をしたように見える時が来た時に、それはもうずっと持ってるものが出てきちゃうっていうのはもう仕方がないですよね、
はい、
あの本当にあなたの方もそれ以外のことに気を取られていたり、まあ、あの経済的に全く苦労がなければ思い出さないんですけど、でも心の中にあるっていうことはもうそれは仕方がないのでいつもあるんですから、
はい、
だからまあそういうものが今は出てきてる時なんだなというふうにね、あの、はい、まあ客観的なにこうなんていうか自分のことなんですけど、まあ自分の中のこうそういうものが今出てきてるんだなと思って、はい、それを自分が眺めていると、
はい、
そのぐらい余裕のある態度でちょうどいいんじゃないでしょうか。全然あなたがその心根がね悪い人だっていうことじゃないですよ。
はい、ありがとうございます。
いいアドバイスをね大迫先生にいただきましたね、はい、
ありがとうございます。
そんなにあなたの本当の不満の対象っていうのはお父さんとお母さん、
はい、そうですね、
うん、本当の不満がお父さんとお母さんだけど、死んだ人を恨んではいけないという規範の意識とか道徳感があるんでしょ。
はい。
だけど自然な感情としてはやっぱり
恨み、そうですよね、
恨みが
ある。だから恨み、恨むっていうかもうちょっとちゃんとしてってくれればいいのにってすごく尊敬もしてる。だから
だから自然な感情と、
はい、
あのこうあるべきっていう感情とか矛盾してあなたの心の中でぶつかっちゃってんだよね。
そうなんです
だけど自然な感情は自然な感情で、
は
い、まあ、今大迫先生がおっしゃったよね、はい、その自然な感情と、
はい、
その規範意識とは誰でも矛盾することはあるんですよね、
はい、
でおそらくそのお父さんとお母さんに対する攻撃性がね、
はい、
あ、お父さんとお母さん恨んじゃいけない、今尊敬っていう言葉を使いましたけどね、あなたが、
はいはい、
そういうふうに、
まあ、育てていただいたから、
うん、そうそう、だから尊敬して育ててもらったから本当は攻撃性はお父さんとお母さんにあるんだけれども、それはいけないことだから、はい、その攻撃性が自分に向いちゃったんだよね、
はい、あー、はい、
それ で,
そうです、ね、
うん、はい、あなたは偽善者と言ってるんだよ。
あ、
こういうことってのはよくあるんです、はい、攻撃性の置き換えって言ってね、本当の攻撃性はお父さんとお母さんにあるんですよ、
はい、
攻撃性の置き換えっていうのは本当の人を、本当の憎むべき人を憎んでんじゃないから、いつまでたっても終わらないんですよ、
はい、
解決につかないの、
うん、わかりました。本当の攻撃は母だったんですね。
そうです、
そういうことですね、
ええ、
はい、
それを認めれば自然と気持ちは落ち着いてくるはずです。
はい
はい、どうも失礼します。
ありがとうございました。
不公平という感覚は不満を10倍にします。